シネマ銀幕の夜、こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
オープニングの映画音楽は1999年公開のアメリカ映画ラッシュアワーからご紹介します。口八丁なロス死刑の刑事と腕の立つ香港警察の捜査官がコンビを組んで敵に立ち向かうコミカルなポリスアクションです。クリス・タッカーさんの話術、それにジャッキー・チェーンさんのアクションの共演が見どころでしたね。監督はランナウェイでもタッカーさんと組んだブレット・ラトナーさんです。この映画の中で出てきた曲ですけれども、エンディングでも流れている曲ですね。ご紹介しましょう。映画ラッシュアワーから、エドウィン・スターでウォー。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りします。4月19日から公開、陰陽師ゼロをご紹介します。平安時代に実在した陰陽師安倍晴明の活躍を描いたベストセラー小説陰陽師シリーズを原作に、安倍晴明が陰陽師になる前の知られざる学生時代が描かれている。原作者夢枕漠さんの全面協力のもと、完全オリジナルストーリーで描かれて映画化された作品です。ストーリーを簡単にご紹介しましょう。呪いやたたりから都を守る陰陽師の学び屋であり、行政機関でもある陰陽寮が政治の中心となっていた平安時代、青年安倍晴明は天才と呼ばれるほどの呪術の才能を持っていましたが、陰陽師になる意欲も興味もない人嫌いの変わり者でした。ある日、彼は貴族の源広政から皇族の吉子女王を襲う怪奇現象の解明を頼まれます。衝突しながらも共に真相を追う晴明と広政は、ある若者が変死したことをきっかけに平安京をも巻き込む凶悪な陰謀に巻き込まれていきます。若き日の安倍晴明を山崎賢人さん、宮本の広政を染谷翔太さん、吉子女王を奈緒さん、そしてへぐりの貞文を安藤正信さん、立花の安家を村上虹郎さん、帝を板垣李人さん、鴨野忠幸を国村淳さん、これ宗のこれ国を北村和樹さん、そして藤原の吉助を小林薫さんが演じています。アンフェアシリーズの佐藤志麻子さんが監督脚本を手掛け、作家カモン七海さんが呪術監修を担当しています。この陰陽師ゼロ、監督の佐藤志麻子さんと原作者の夢枕漠さんの長年の親交から生まれた映画だそうですね。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、陰陽師、もう皆さんもよくご存知でしょう。テレビ映画で陰陽師出てきますよね。ここでちょっと復習してみます。陰陽師、彼らは陰陽寮という役所に所属しているんですね。陰陽寮とは、天文や暦、陰陽五行を用いて吉凶を占う役所なんですね。そこに安倍晴明も所属していたんです。陰陽師の中でも最も有名な存在である安倍晴明、彼はこれまで多くの小説あるいは映画、テレビ、そして漫画でも描かれてきました。小説は先ほどの紹介にもあったように、特に夢枕漠さんのシリーズが有名です。そして漫画、実は僕この漫画も読んでいるんですけど、岡野玲子さんの陰陽師、夢枕漠さんの小説シリーズを原作に漫画化しています。これもなかなか面白いです。映画では過去に滝田洋次郎監督が陰陽師を映画化しました。この時の安倍晴明を演じたのは野村萬斎さんです。この作品と今回の山崎賢人さんの作品と両方見てみるのも面白いのではないかなと思います。そしてテレビも多くの方が安倍晴明を演じてきました。今放送されている NHK の大河ドラマ光る君へでも、ユースケ・サンタマリアさんが安倍晴明を演じています。さて、今回の陰陽師ゼロです。安倍晴明を演じている山崎賢人、彼は最近本当に映画で活躍しています。キングダムシリーズ、あるいはゴールデンカムイ、大作映画に次々と主演しています。 本当に大活躍です。そして安倍の生命のバディと言っていいでしょう、源広政、醍醐天皇の孫にあたります。それを染谷翔太が演じています。このバディぶりがなかなかいいんですね。やはりこの二人の関係性があってこその陰陽師、安倍の生命ではないかと思います。そして今回のヒロイン、よしこ女王、皇族の姫です。奈緒さんが演じています。彼女は人には見えないものが見える体質なんです。ある時彼女が見たもの、そして琴の弦が切れたこと、それを広政に相談します。広政は不吉な予感を感じ、安倍の生命のもとを訪ねます。今回の安倍の生命、紹介にもあったように若き日の安倍の生命です。彼はちょっと変わった学生でした。呪術の天才と言われている一方、友人を持たず周囲から距離を置いていました。そんな時、貴族の源広政が生命を訪ね、陰陽寮にやってきます。毎晩のように起きる怪奇現象、それは一体何を意味するのか。これは平安京をも飲み込む大きな事件へとつながっていきます。そしてもう一つ、安倍の生命にはある暗い過去がありました。彼はかつて両親を殺されています。そしてその両親を殺した者をずっと探し続けていました。物語が終盤盛り上がっていく中、このつながるはずもない二つの出来事が終盤交わってきます。果たしてその闇の向こうには何が待っているのか。巨悪な陰謀、それに向かって若き安倍の生命と源広政は挑んでいきます。実在した最強の呪術師安倍の生命、若き生命が最強の呪いに挑む史上最強の呪術エンターテインメント、それが今回の作品です。ぜひご覧ください。
4月19日から公開、陰陽師ゼロ、1時間53分の作品です。ここでラメゾン白金から季節限定ショコラサンドのご紹介です。サクッとした食感と滑らかな口どけが一口で味わえるリッチで濃厚なショコラサンドです。ラメゾン白金の人気商品、そのショコラサンドに季節限定ショコラサンドの2種類がお目見えです。アマオウイチゴとヘーゼルナッツ&アーモンドが登場しました。フレーバーのご紹介です。ベルギー産クーベルチュールを使用したショコラクッキーでサンドしているアマオウイチゴですが、アマオウイチゴ風味のショコラをクッキーでサンド、ヘーゼルナッツ&アーモンドはヘーゼルナッツ風味のアーモンド入りショコラをクッキーでサンドしています。先ほど私たちいただいたんですよね、矢沢さん。
なかなかこの2つとても季節感があっていいよね。
ですよね。私はアマオイチゴをいただきましたけれども、分厚いアマオイチゴ風味のチョコレート、食べ応えがあります。お口の中にアマオイチゴの上品な香りと味が広がります。それにヘーゼルナッツアーモンド、ショコラの芳醇な味わいを十分ご堪能いただけますよ。素材の持ち味が最大限生かされてるんですよね。
アマオイチゴ、これは本当にやっぱり春を感じるし、ヘーゼルナッツとアーモンド、これは僕の好みかな。僕はあの年間レギュラーで販売されているショコラサンドっていうのは結構好きで、
はい、
時々買ってるんですよ。
あのビターとキャラメルですね。
そうそう、あの2つともとても好きで、我が家では結構年間通して買っているんです。でも今日いただいたアマオイチゴ、これね、いいね、とってもなんか春だなっていう感じがしました。
さすが上質なカジュアルをテーマに食材や季節感にこだわっているラメゾン白金さんならではのお味ですよね。
本当だよね。
それでは取扱店舗をご紹介しましょう。ラメゾン白金グラン千鳥店、田園調布店、伊勢丹新宿店、阪神梅田本店、伊勢丹立川店、ラメゾン白金渋谷ヒカリエ、シンクス、東横のれん街店、オンラインショップで販売中です。ぜひ皆様、季節限定の味わいを 十分にお楽しみいただければと思います。以上、ラ・メゾン白金から季節限定ショコラサンドのご紹介でした。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画ファストライブス再開ペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は、三重県四日市市にお住まいのラジオネームのぶりんさん、新潟県新潟市のごはんさん、大阪府池田市のピヨピヨおかちゃんさん、おめでとうございます。のぶりんさんから、いつもラジコで聞いてます。余暇時間を映画鑑賞で楽しんでます。大人者はもちろん、孫とのアニメも新しい発見があって、老若男女感動するもの、映画っていいですね。本当ですね。ごはんさん、数ヶ月前にこちらの番組を知り、いつもラジコで通勤中に聞いていますが、お二人の穏やかな喋りはイライラを鎮めてくれます。わ、光栄です。ファストライブス再開の公開を楽しみにしていました。映画好きな母と見に行きたいです。これから公開する映画で楽しみにしているのは関心領域と偉人たちです。番組で取り上げていただけたら嬉しいです、とくださいました。ごはんさん、ぜひお母様と見に行かれてくださいね。ピヨピヨおかちゃんさん、先日映画を見た時に予告を眺めて興味を持った作品が番組で紹介されたので、やはり見なくちゃと思いました。お友達と見て感想を述べ合う余韻も楽しみたくて鑑賞券プレゼントに応募します。それはそれで自分だけでも絶対に見に行きますね、とくださいました。ぜひお友達とご覧になってくださいね。おめでとうございます。のぶりんさん、ごはんさん、ピヨピヨおかちゃんさん、ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお聞かせいただけましたら嬉しいです。続きまして、映画ブルックリンでオペラをペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は、静岡県浜松市にお住まいのエリピョンさん、東京都小金井市にお住まいのちびころさん、埼玉県春日部市にお住まいのカータンさん、おめでとうございます。エリピョンさんから、魅力的な映画情報をゲットできてとても嬉しいです。これからもよろしくお願いいたします。かしこまりました。ちびころさん、いつもラジコで聞いてます。昔から映画館で映画を見ることが好きでしたが、いつも好きな作品や好きなジャンルばかり見てたので偏ってるなと思いましたが、こちらの番組に出会ってからは自分が見たことのないジャンルでも見てみようと思えるきっかけになっています。公開されている映画もこちらで初めて知ったり参考にさせていただいて、映画館に見に行ったりしています。これからもいろいろな映画を教えていただきたいです。そして矢沢さんと浜田さんの声に癒されています。いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。カータンさん、毎回丁寧かつ魅力あふれる解説で全ての作品を見たくなっています。この作品は私のジャンルではない気もするのですが、解説を聞いた途端見たいと思ってしまったので応募しました。これからも私のジャンル超え作品をどんどん紹介してください。かしこまりました。エリピョンさん、ちびころさん、カータンさん、ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想を教えていただけたら嬉しいです。おめでとうございました。そして残念ながら外れちゃった方、ごめんなさい。メッセージご紹介させていただきますね、お時間の許す限り。兵庫県尼崎市にお住まいのこうさんです。浜田節子さんのお声が元に戻ったようでよかったです。あ、ご心配おかけしました。おかげさまで回復しました。ありがとうございます。セカチューの瞳を閉じて、いい曲だと改めて思いました。そうですね、この間オープニングでかけさせていただきましたね。アマデウスの矢沢俊彦さんの解説、この映画の凄さが伝わる解説でした。アマデウス見たくなりました、とくださっています。埼玉県越谷市にお住まいの夏ココナッツさん、お二人の落ち着いた声に毎回聞き入っています。浜田さんはとても美しい日本語を話される素敵な女性ですね。あ、恐縮です。私もそうなるべく心がけているところです。番組が末永く続きますように、これからも楽しみにしています。いつも応援してくださってありがとうございます。そして大阪府大阪市の60目前ロースよりフィレさんからいただきました。先月父が他界し、今月末娘が入院しました。ご冥福をお祈りします。娘さんも心配ですね。最近ハッピーになる映画に出会えていませんので、ぜひとも応募させていただきます、とくださいました。矢沢さん、
いやー、ご家族が立て続けに入院あるいはお亡くなりになるっていうのは本当に辛いですよね。大変です、
本当、
心が折れそうになるかもしれませんが、
はい、
ぜひここは踏ん張って、頑張って前に向かってください、
はい、お気落としなさいませんように。そしてお嬢さん回復されますように祈っておりますね。福井県福井市にお住まいの新時代さん、今週2つの映画の紹介もネタバレのないのに魅力が伝わってきてよかったです。古い映画ですが、ひまわりの再会は残酷でしたね。10年以上の期間を経ての再会、どんな人生がお互いにあったのか考えられませんね。私も2度目の再会をしてみたいですとくださいました。新時代さん、ブルックリンでオペラをにご応募いただいておりました。ありがとうございます。埼玉県上尾市にお住まいのアカシアハチミツさんです。初めて番組を拝聴しました。はじめまして。新作の2作品どちらも魅力的で楽しみです。オッペンハイマーをこれから見に行きますが、予告編を見て何かアマデウスを思い出させると思いました。今回の番組でアマデウスを取り上げてくださったのは私にとってとてもタイムリーで少し驚きました。番組をまた聞かせていただきますとくださいました。ありがとうございます。続きまして、東京都墨田区にお住まいのライモンダ将軍さんです。お二人の声を聞いているとすぐにでも映画館に行きたくなってきました。嬉しいです。最近聞き始めたばかりですが、もうお気に入りの番組になりそうです。ありがとうございます。パストライブス再開は SNS でよく見かけていて気になったので、私が再会したい人に思いを馳せながら鑑賞したいです。わ、素敵。再会したい人いますよね。できるといいですね。祈ってますよ。東京都練馬区にお住まいのけんちゃんさんです。はじめまして。素敵な映画の紹介番組、はじめまして。私、肺腺がんで入退院している中、癒されています。今後も続けてくださいませとくださいました。けんちゃんさん大丈夫ですか？矢沢さん心配ですね。
いやね、やっぱりね、入院すると心もちょっと落ち気味になりますよね、
はい、
僕もここ数年ちょっと体調崩したことがありましたけど、おかげさまで今は元気ですが、けんちゃんさん、この番組が心の癒しになっているとするなら本当に嬉しいことです。ぜひこれからも聞いてください。そして回復されることを本当にお祈りしてます。
私も手術入院何回か経験してますので、すごくお気持ちわかりますけれども、回復祈ってます。東京都世田谷区にお住まいのイブイブさんです。いつも iPhone のラジコで聞いていましたが、最近 JBL スピーカーを買いました。わー、羨ましい。これで聞くと鈴を転がすような声とはまさにこれと思うほど浜田さんの声にうっとりします。わー、光栄です。矢沢さんの渋い声も一層ダンディーに、オープニングの音楽も迫力があり、ますます番組が楽しみになりました。希望作品はパストライブス再開です。大学生時代に片思いしていた人を思い出して、見る前から勝手に一人でドキドキしていますとくださいました。
このスピーカーで聞いてるっていうのは素晴らしいですよね。おそらくとっても素晴らしい音質で聞かれてるんだと思います。ぜひこの番組だけでなく、ラジコを味わってください。いい番組がいっぱいありますから、ぜひお聞きになってください。
低音域からダイナミックな音までバランスの取れた、ね、音を楽しんでらっしゃるイブイブさん、片思いの方お会いできるといいですね。続きまして、ラジオネームジャムおばさんからいただきました。お久しぶりです。今回紹介のあったアマデウス、私が所属する映画を見て英語でディスカッションのコースで見ました。サリエリの嘆きと品のない若き天才モーツァルト、彼の笑い声は冒頭から嫌なものでしたが、進むにつれ彼の天才ぶりを見せつけられるたびに、サリエルがどんどん自分の才能のなさを神に向かって疑問をぶつけていくのが気の毒に思えました。その天才ぶりの圧巻なシーンは、モーツァルトの妻が抱えて持ってきた作品のファイルがオリジナルだと何気なく伝えるとき、さらに病んだモーツァルトが作曲をするのをサリエルが楽譜に書き取るのを手伝うシーン、音が溢れてくるその様を目の前で見て書き留めた音を確かめるモーツァルト、圧倒されてどんどん精神的に病んでいくサリエル、もう映画は素晴らしかったです。この映画の存在また思い出させていただき感謝しますとくださいました。
ジャムおばさん、どうされてるかなと実は思っていたんですが、聞き続けてくださっているようで嬉しかったです。これからもぜひ聞き続けてください。またメールをお待ちしてます。
今回もたくさんの方からのご応募、そして心温まるメッセージありがとうございました。
矢沢俊彦の
シネマエッセイ。
今日ご紹介する作品は、この映画の主人公とこの作品を生み出した本人が重なって見えてきます。無名のその男は一躍映画界の寵児となり、スターダムに駆け上がっていきます。この作品は第49回アカデミー賞の作品賞、監督賞、編集賞を受賞しました。今日ご紹介するその作品はロッキー。ロッキーは1976年に公開されました。監督はジョン・ジー・アビルドセンです。そして脚本は無名の俳優から一躍スターダムに駆け上がったシルベスター・スタローン本人です。あの有名なテーマ曲を作った音楽はビル・コンティが担当しています。ストーリーを簡単にご紹介します。うだつの上がらない、不器用で口は悪く、でも根は優しいロッキー。演じているのはシルベスター・スタローンです。ボクシングジムのトレーナーであるミッキー、演じているのはバージェス・メレディス。そして親友のポーリー、演じているのはバート・ヤングです。それからポーリーの妹で後に恋人となるエイドリアン、演じているのはタリア・シャイヤーです。そんな彼らが織りなす人間ドラマです。ビル・コンティ作曲のロッキーのテーマ、このテーマ曲が多くの観客の心に響きました。その他ラスト近くロッキーと戦う世界ヘビー級チャンピオンのアポロ・クリードの役でカール・ウェザースが出演しています。そのチャンピオンぶりが映画を盛り上げました。この作品は低予算の制作でした。主人公であるロッキーさながら恵まれない環境の下で映画制作が行われました。しかしこの作品にはシルベスター・スタローンの熱い思いが強く込められていました。結果その映画の世界観が多くの観衆に受け入れられました。公開当時アメリカの映画界はアメリカンニューシネマの台頭によりハッピーエンドを否定する作品、あるいはヒーローを描かない作品が全盛でした。これはアメリカが関わったベトナム戦争の影が大きく反映されていました。しかしそういったハッピーエンドでない作品が多く続いたことによって観客の心は少し変化していました。今回のこのロッキーや、あるいはスターウォーズといったこれまでのトーンとは全く違う楽しい映画、ハッピーエンドの映画、アメリカンドリームが描かれる映画、そういった作品が再び浮上してきました。そしてアメリカンニューシネマの終わりを決定的なものにしたのもこれらの作品でした。アメリカ人の多くの心をつかんだロッキー。この作品はこの後5作作られ、合計6作のシリーズとなりました。この年、アカデミー賞で作品賞を競った作品は、大統領の陰謀、ウディ・ガスリー、我が心のふるさと、ネットワーク、タクシードライバー、これら4本の作品でした。そして結果、ロッキーがこの年のアカデミー作品賞を受賞しました。
今夜は映画ロッキーよりロッキーのテーマを聞きながらお別れです。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
拳一つで勝ち取ったもの、それは愛だった。矢沢俊彦でした。